ご機嫌いかがですか？一度は俳優になってみたいと思わない人がいるでしょうか。この物語の主人公はドラマを愛していましたが、それとは別の道に進むために舞台で成功する道を捨てました。彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。救命ベスト着ててよかったね、パパ。
ああ、雨の後水かさが増してるからね。
でもキャンプはきっと楽しいね。
利根川のいかだ下りなんて誰でもできることじゃないからね。きっといつまでも覚えてるよ。なんか聞こえるぞ。
うん、なんだろう、あの音。
水がダムに落下する音だ。こげ、スティーブ、岸へ寄せるんだ。
パシフィックガーデンミッションがお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。落ち込んでいるという言葉は、パシフィックガーデンミッションを訪れるホームレスの人々を言い表す言葉の一つです。ほとんどの人は、今すぐにでもありつくことのできる助けについて知らずにいます。ミッションでは、食事、簡易ベッド、衣服、そして病気の手当や歯の治療まで全てタダで受けられるのです。ゴールは新生、新たに生まれ変わること。牧師たちがその命の与え主である唯一のお方のもとに彼らを導きます。新しい命に預かった人は実の兄弟よりもそば近くいてくださる誠の友を見出します。その出会いこそこの番組が最も喜びとすることです。では、あなたがご自身と向き合うためにお送りする解き放たれた人生、第2974話、ジョン・ノーブル物語、その後編です。
神様の力で岸にたどり着いた。
天使の助けもあったろうね。
なぜ誰もダムのことを話してくれなかったんだろう。
さあね。
そんなに波が荒くなかったから死なずに済んだんだね。
ああ、もし2メートルも上に持ち上げられて落っこちたら怪我するからね。
また流れが浅くなってきた。
パパがイカダを降りて引っ張る。
どうしたのパパ、水の中歩ける？
イカダに乗ってなさい。パパが岸に引っ張るから。川から抜けるのは今だ。
この物語の男性は、息子と共に日本有数の川でイカダ下りをしている時にトラブルに巻き込まれました。前編では彼がニューヨークの俳優養成所で学び、舞台俳優の道に進んだことを聞きました。それから彼は、遥かに大きな役割を与えられたのです。では、解き放たれた人生、ジョン・ノーブル物語の続きを聞きましょう。
私が34歳の春、ペンシルベニア州のハート湖で、そこを訪れるキャンパーたちのために、新しい体育館を建てるのを手伝いながら、私はこれからの人生をどうしようかと思案中でした。私は聖書学校に行くように勧めてくれたあるまかないの女性と話をしていました。
大きいナイフがいるんですって？何に使うの？
いつもの説教者が都合でできなくなったんで、僕が今夜代わって話すんだ。
でもなんでナイフを？
アブラハムとイサクのドラマをやるんだ。
そりゃいいわね、ジョン。私も見たいわ。
子供たちも喜ぶと思う。僕は物語を知ってるし、舞台の動きもよくわかってる。15分から20分ぐらいのものになるだろうな。
結局、神様はあなたの演技の才能を用いてくださるのよ。それを諦めることなんかない。
ああ。
でもやっぱり、聖書学校には行った方がいいわよ。
私は彼女の言ったことについて考えていました。聖書学校で学べば教会学校でよりよく教えられるでしょう。それで私は家に帰ると、私をキリストに導いてくれたクラレンスに話してみました。私の両親はもう他界していましたので、彼が霊的な父親代わりでした。1959年、私は聖書学校の特待生として学び始めました。チャペルの礼拝には多くの優れた説教者がいました。
もしあなたが宣教師として主に仕える召し、神様の招きを受けていると感じるなら、私たちの宣教団体に入ることを考えてみませんか？私たちはこの地球の果てまで福音を伝えるために存在しています。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよ、と言われたイエス様の言葉を思い出してください。
アメン。
主よ、もし私が宣教師としての召しを受けたと感じたのなら、私も彼らと共に参ります。
聖書学校に戻ると、私はこの務めのことを話しました。1ヶ月後、私は申請書フォームを受け取りました。団体は6月に私を候補者学校に入れるためシカゴに呼びました。そこで私たちは様々な国の言語のテストを受けましたが、ほとんどビリでした。私は1年間宣教師実習学校で訓練を受けました。
主よ、私はもう35歳です。決して若くはありません。実習校で1年間も過ごすこと、あなたはお望みですか？それは良くないと思います。
その夜、眠りにつく前に心に感じた私はひざまずきました。
主よ、あなたにやってほしいことを話したりして、どうぞお許しください。私は進んで喜んで宣教師実習学校に参ります。感謝します、主よ。
候補者選考の過程が終わりに近づいた頃、私は理事会の前で面接を受けることになりました。彼らはいくつか質問した後、お祝いの言葉を述べました。私は合格したのです。最後の手続きとして、私は理事長の部屋に行きました。
信じられないな、君は合格したのか。君には落第する理由は3つもあるんだぞ。第一に、君はもう37歳で、そのための特別の備えをしていない。
ええ。
2番目に、君は聖書学校を卒業しなかった。
はい。
3つ目に、君の語学才能テストの結果は、ひどかった。
そうです。でも、ローマ人への手紙の8章にはこうあります。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。
うん。君は正しいかもしれないな、ジョン。歓迎するよ。
私は帰省すると、自分の家を売りました。それからシカゴに戻り、数日間宣教団本部に留まりました。そこで私は元宣教師の方に会いました。
どこへ行くんだね？
デトロイトの宣教師実習学校です。
わかってる。そこからどの国へ行くんだね？
わかりません。主は候補地になりそうな3つの可能性を用意されましたが、いずれも霊的にはとても程度の低いところです。
ああ、座りたまえ。話しておこう。数ヶ月前、 初めて君と会った時から、主は君に何度も促されたはずだ。7月のある日、私たちは日本のために乗った。主はその時も君の心に働かれたはずだ。
面白いことがありました。ここで一人の日本女性に会ったんですが、彼女は日本に来てほしいというんです。それから私は日本の4つの島の地図を受け取りました。誰が送ってくれたのかはわかりません。それからシカゴに車で向かう途中、日本人の教会の前を通り過ぎました。それはノーブルストリート。私の名前じゃありませんか。
主を褒めよ。私は君が日本に使わされるように乗っていたんだ。もし御心ならね。
お祈りをありがとうございます。どうも日本に使わされそうですね。
私は1962年11月に日本の横浜に着きました。もう一人の宣教師が私を東京に連れて行ってくれ、そこで私は軽井沢の語学学校に行く前の数日間を過ごしました。軽井沢へは汽車で2時間かかりました。私の宣教師としての最初の仕事は長野市の禅寺でトラクト、伝道用チラシを配ることでした。私たちのグループは1日で1万8000枚のトラクトを配りました。その週は1週5日間、毎日日本語を勉強しました。マントゥーマンの個人授業です。先生がある文を読み上げ、それを私が繰り返すのです。毎朝ティーブレイクがあり、私たちはストーブの周りに集まりました。
ジョン、君のことを聞かせてくれよ。
僕はニューヨークの俳優養成学校に行ったんだ。
俳優か。そりゃ楽しませてもらわなきゃな。
喜んで。
よし、君の救いのことも聞かせてくれ。
僕は小さい頃から教会に行ってたんだけど、聖書学校には仕事仲間に誘われて行ったんだ。そこで教会ではそれまで聞いたことのなかった神様やイエス様のことについて初めて教わった。
神様は君がご自身の啓示に反応することをご存知で、それを君に速やかに知らせるために君の生活に関わる誰かを送ってくれたんだ。
その通り。ある晩、僕は神様に俳優と献身、どちらに進むべきかを示してくださいと祈ったんだけど、神様は答えてくださった。数年後に僕はショービジネスに行きたいんじゃないということが分かった。僕はキリストに従いたかったんだ。
そしてここに来たわけだ。
ああ、素晴らしいことだ。そして一番良かったのは、神様がご自身を崇めるために僕の演技の賜物を用いてくださったってことなんだ。
冬は大変でした。私の冬の仕事の一つは、先生たちがそれぞれのキャビンに来られるように小道の雪かきをすることでした。私は私と英語で話したがってる多くの日本人と会いました。私はまた学校に行って彼らが英語を教えるのを手伝いました。春になると一人の日本人牧師が軽井沢の近くの英語バイブルクラスで教えてくれるように頼みました。私には日本人の通訳が必要でしたが、私の学校が用意してくれました。秋がやってきて、私は落ち葉集めをしていました。
いや、初めて会うよね。僕はジョン・ノーブル。
バーバラ・ディーンよ。今3年目なの。上級クラスで1年間日本語の読み書きを習うため戻ってきたとこ。
どこに住んでるの、バーバラ？
丘の上。もうどのくらい？
もうすぐ1年。5ヶ月目でやっと富士山に登れた。
そのために来たんじゃないでしょ
もちろん目的は伝道さ。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
それ日本語で言える？
ああ、でも僕のアクセントでみんな笑うんだ。
授業が終わると私はしばしばバーバラを家に送りました。彼女は何度か私のキャビンの夕食に訪れ、それから彼女も自分のキャビンの夕食に招待してくれました。他の男性たちは早くに引き上げたので、私は彼女の皿洗いの手伝いをしました。2時間も。
今までにもうやめて国に帰りたいと思ったことない？
ないわね。あなたは？
ここに着いた時だね。食べ物は変わってるし、特に魚。開いた目でこっちを睨んでるやつは特に苦手だった。幸いなことに僕はコリント人への手紙第2を読んでて、こんな御言葉に出会ったんだ。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。
その御言葉は何度も必要になるわね。
主が本当に必要な人に会わせてくださるというのは不思議なことだと思わない？
どういう意味？
ある日列車の中で語学の教科書を読んでいると、隣に一人の人が座ったんだ。彼は妙田市の英語の先生で、僕にそこで英語の聖書を教えてくれないかと言うんだ。
すごいじゃない。
ああ、それから神様は榊市の牧師さんと会わせてくれて、彼も教会で聖書クラスを開いてくれって。
主があなたの歩みを導いておられるのね。
うん。目を上げて畑を見なさい。色づいて刈り入れるばかりになっています。
クリスマスになる前に私はバーバラに結婚を申し込みました。私たちは翌1964年の4月に結婚することになりました。セレモニーを3回やりました。最初はアメリカ大使館で、2度目が東京の区役所で、3度目が教会の結婚式でした。私は冗談で、3度も式をしたらもう逃れられないなと言ったものです。息子のスティーブンが1965年7月に生まれました。私たちは伝道のためお祭りの盛んな漁港の清水市に移りました。
商工会議所見つかった？
うん、僕が英語を教えることを申してたらとても喜んだよ。
我が家でもできるわね。私お茶とクッキーを作るわ。
ねえ、この町ではしょっちゅうお祭りをやるんだ。簡単な伝道用の屋台を作ったらどうだろう？
いいアイデアね。
僕は交番に立ち寄って、屋台を作るにはどんな手続きをすればいいか聞いたら、係の人を紹介してくれた。
お祭りでの屋台は大成功でした。私は賛美歌を演奏し、救いの道が書かれたトラクトを配りました。また教会案内の地図も作りました。こうして私たちのお祭り伝道は始まりました。娘のプリシラが1967年に生まれ、1年後宣教報告休暇でアメリカに帰りました。私は多くのサポート教会を訪れました。
今週の集会のための説教はもう考えたの？
うん。今回はドラマをやろうと思う。子供たちはドラマが好きだし、大人だってそうだ。
そうよね。
もう何年も前にハート湖で我が子イサクを生贄に捧げるアブラハムをやって大成功だった。だから今、顎ひげを伸ばしてるんだ。
じゃあ代わりに付けひげを買ってあげるわ。衣装も作るわね。
脚本も書いてくれるかい？
もちろん。メシアの降誕の物語で、いかに神様がご自身の一人子を私たちに与えてくださったかについて書くわ。
神は実にその一人子を話題になったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。神様の愛の犠牲を表す聖句は、他にどんなのがある？
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。
これもあるな。しかし私たちがまだ罪人であった時、 キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
神様の愛と恵みについての聖句は本当にたくさんあるから、一つ選ぶのは苦労するわね。
アメリカでの私たちのドラマ伝道はこうして始まり、日本に帰るまで続けられました。帰ってから5年間は裾野市で働きました。教会はゆっくりと成長しましたが、その間に私の子供たちは小学校に上がりました。こうして5年が過ぎ、私たちはまた休暇で1年間帰国しました。
私たち日本への旅費のサポートがまだ足りないんですって？
牧師がそう言ってた。
どうするジョン？
飛行機の予約をキャンセルしなくちゃ。
でもここにはいられないわ。
クライドさんがテネシー州のキャンプの場所を使っていいって。
クライドさん？
この夏に会っただろ。彼は僕の母教会の牧師だったんだ。
あまり気が乗らないわジョン。
この辺の教会をサポートをお願いするために回ろう。
聖書のサラのような心境だわ。行く先を知らないで
主を信頼しなきゃ。私たちを決して置き去りにしないし、見捨てないとお約束なさっただろ。
今に簡易ベッド？壁から折りたたみの？
ほぼさんのキャビンだそうだ。
子供たちも一緒に寝て、あの子たちのスーツケースをドレッサー代わりにするわ。
冬中水道も大丈夫だって。
どのくらいいなきゃならないのジョン？
十分なサポートの約束が与えられるまでだ。祈ろう。そして住むところが与えられたことを感謝しよう。愛する主よ、この住まいを感謝します。またこの施設であなたの証人になる機会を与えてくださって感謝します。天の父よ、私たちがこの付近の教会と学校を訪問するとき、私たちが再び日本に行ってあなたの愛と誠を伝えられるようにサポートの恵みを与えてください。
私たちは多くの教会や学校でドラマ伝道をやりました。2年目の終わりに突然私たちの必要は1ヶ月のうちに全額満たされました。私たちはこうして日本に帰ることができ、今度は東京の東北に位置する取手市に住むことになりました。私たちは自宅を開放して教会を始め、ほどなくいくつもの教会に増えました。1978年、スティーブンが13歳の時、私と2人で利根川のいかだ下りをしました。私がいかだを降りて引っ張り、腰まで砂に浸かるまでは、とても楽しい時を過ごしました。私はなんとかいかだを岸につけ、そこに残しました。
草の背が高いね。
そして強靭だ。擦り傷だらけだな、スティーブン。
パパのシャツ、ボロボロに切れてる。
古い海軍のナイフがある。このレインコートを引き裂いて、お前の足に巻こう。
今どこにいるかわかる、パパ？
川に沿ったどこかだ。そのうち助けの人が見つかるさ。
もう何時間も歩いてるよね。また列車の汽笛だ。草むらがもっと茂ってきたよ。二人とも大冒険をしたようね。
とうとう地面で眠って一晩中寝込んでしまった。
食べ物も水もなしで？
残るは主イエス様だけさ。朝になってまた何時間も歩き始め、突然草むらから抜け出たんだ。そこに一軒の家があって、主婦の方がさっぱりしたシャツとお茶を用意してくれた。ご主人は駅まで車で連れてってくれたよ。
まあ神様、二人が無事で感謝します。
何週間かして私はあの時流砂の中に入ってしまったことが分かり、そこから救い出されたことで主を褒めたたえました。私たちの教会は成長を続け、ある日本人の教会員の方が家の広い土地の一部を 教会の建物用に寄付してくれました。私たちは牧師館と教会学校の教室もある2階建ての教会を建てました。皆さんが手伝ってくれました。そして私たちが報告休暇で帰国する時が来たので、彼らは日本人の牧師を招きました。お別れの夕食会の時にはそれぞれの家族が寸劇や音楽などをやってくれました。なんと楽しいひとときだったことでしょうか。私たちは1982年に日本に戻ってきて、東京の北西に位置する町で開拓伝道をすることになりました。教会は私たちがいくらトラクトを配り新しい人たちを誘ってもなかなか成長しませんでした。ある日、日本人の牧師から電話がありました。
ノーブル先生、今日の夕刊で先生の教会の記事を読みました。クリスマスに備えて汽車も止まるモデル村を作ったそうですね。
ええ、日曜学校の先生の一人があるテレビ局に知らせて、彼らが私たちの礼拝の様子を撮影しました。
いい宣伝ですね。
はい。
実はあなたの教会をお手伝いできるかと思って電話しました。
あなたのような経験のある方なら助かります。でも教会は小さいので、とてもフルタイムの牧師はサポートできないと思います。
私の兄弟がそちらでお菓子工場をやっているので、そこで働いて教会はパートで牧会できると思います。
それは素晴らしい。外人の話よりも日本人から説教が聞けたら教会員は喜ぶと思います。
1991年、日本での30年間の勤めを終えて引退しました。私はペンシルベニアにある鉄道博物館のガイドとして忙しく過ごしています。主は私たちに恵みを与えくださり、私を日本に福音をもたらす神の国計画の一部としてくださいました。それは我が生涯最大の冒険でした。
その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。お聞きの皆さん、この新しい命はあなたのためのものです。今ご一緒にお祈りになりませんか。愛する神様、イエス様が私の罪のために死んでくださったことを信じます。主はよみがえって永遠に生きておられることを信じます。御子の犠牲のゆえに感謝します。主よ、私の心と人生の中にお入りになり、私をお救いください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。もしあなたが今お祈りになられたのならお知らせください。お役に立てる読み物を差し上げます。宛先は、郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、サウスカナルストリート1458、パシフィックガーデンミッション。 E メール unshackled@pgm.org です。